刑事訴訟法第10問、2022年8月27日土曜日、問題。江は器物損壊罪の現行犯人として警察官に逮捕された。器物損壊罪の被害者が告訴しない意向が固いため、同罪では勾留請求をしないことにしたが、江に殺人の余罪が判明した。検察官はこの殺人罪を非事実として勾留請求できるか、被害者の告訴が得られ、器物損壊罪と合わせて勾留請求する場合はどうか。なお、現行犯逮捕は立法であることを前提としなさい。また、器物損壊と殺人は別の機会に犯されていたこととする。回答。第1、説問前代について、縦1、本問では殺人罪での逮捕がないまま殺人罪で勾留請求が行われている。これは逮捕前置主義に反しないか。縦2、同原則につき法は直接の明文規定を置いていない。しかし、捜査の初期段階における身柄拘束の必要性が不動的であることに鑑み、比較的短期の身柄拘束である逮捕を勾留に先行させ、再び裁判官の判断を得て、交流させることを可能とし、もって不必要な身柄拘束を回避すべきである。また、207条1項が、全3条の規定による交流の請求と定めており、204条から206条が、被疑者が逮捕されている場合の規定であることからすれば、法は同原則を採用しているものと解するのが素直でもある。縦3、括弧1、そうすると、殺人罪での逮捕は前置されていない以上、本証文の勾留請求は違法であって却下されるべきであるということになる。もっとも、殺人罪での逮捕は前置されていないものの、器物損壊罪での逮捕は前置されている。仮に逮捕の前置の有無を既等基準に判断すべきであると解すれば、この点を捉えて逮捕が前置されていると解することもできそうである。特に器物損壊罪で逮捕中の被疑者について、殺人罪でも改めて逮捕手続きから始めることを要求するのは無用な負担を課すものである上、殺人罪で対地で交流した方が逮捕の留置期間だけ身柄拘束の期間が短縮されて被疑者の利益になるとすれば、上記の逮捕前置主義の趣旨に合致しよう。括弧に、しかし、上記逮捕前置主義の趣旨に鑑み逮捕を前置すれば、逮捕後に犯罪の嫌疑や身柄拘束の必要性が消滅し、早期に釈放される可能性があるのだから、被疑者にとり必ずしも不利益にならない。逆に、直ちに殺人罪で勾留できるとすると、早期の釈放という道を閉ざす結果となりかねず、実質的に見て被疑者の利益にはならない。そもそも、かかる見解は逮捕勾留に関する規定につき、犯罪事実、被疑事実、公訴事実等の文言を用いている199条、200条、210条、60条、61条、64条等、法の構造と整合しない。したがって逮捕が前置されているか否かは、人ではなく事件を基準として判断すべきである。縦4、そして事件とは二重の司法的抑制が及んでいると評価できる限度での事実の強烈性が認められる範囲を言うと解する。本文では、器物損壊罪と殺人罪には事実の共通性が認められない。したがって、逮捕前置主義に反し、勾留請求は違法である。第2、説問後段について、縦1、説問前代で論じた通り、殺人罪での逮捕は前置されていない以上、勾留請求は逮捕前置主義に反し、違法であるのが原則である。縦に括弧1、しかし、被疑者は、器物損壊罪について勾留の理由、207条60条、必要性207条87条が認められる限り、身柄拘束を受けることは避けがたい。殺人罪について逮捕を先行させ、それから勾留請求に及ぶべきであるとすると、かえって長期の身柄拘束を強いられることになる。また、殺人罪の逮捕による短期の身柄拘束期間内に、殺人罪での嫌疑が消滅した場合であっても、器物損壊罪について身柄拘束を受けているから、早期に釈放される可能性もない。したがって、この場合は、逮捕前置主義を一部修正し、これを許容すべきであると解する。すなわち、勾留事実の一部である器物損壊罪での逮捕が前置されていることをもって、逮捕前置主義の要請は満たされていると解する。括弧に、ただし、その際には、器物損壊罪についての勾留の理由及び必要性が認められ、かつ、殺人罪についての勾留の理由及び必要性が認められなければならない。以上。